こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。最短で最大の成果を上げる AI アウトプットの全技法は、神岡正明による生成 AI 活用の実務書であり、仕事学習副業企画立案、マネジメントにおけるアウトプットの速度と質を高めることを目的としている。中心にあるのは、AI を検索や文章生成の便利道具として扱うのではなく、リサーチ要約、壁打ち、資料作成、意思決定補助、行動計画化までを担う共同作業者として組み込む発想である。本書は AI の基礎知識から始まり、議事録、競合調査、アイデア素質、実行プラン、問題解決、チームマネジメントへと応用範囲を広げる構成をとる。特徴は抽象的な AI 論ではなく、コッペして使えるプロンプトや業務邪面別の手順を通じて成果物を短時間で作る方法に焦点を合わせている点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に AI を使う段階から成果物を作る段階へ移すアウトプット中心主義。本書の基本姿勢は AI を操作できることと AI で成果を出せることを明確に分ける点にある。多くの入門書はツールの機能説明やプロンプトの基本構文に重点を置くが、本書は最終的に何を提出するのか、どの仕事時間を短縮するのか、どの判断材料を増やすのかというアウトプット基準から逆算する。メール、報告書、議事録、企画案、事業計画、育成や評価といった具体的な仕事単位を扱うため、読者は AI 活用を個人の試行錯誤ではなく業務プロセスの改善として捉えやすい。重要なのは AI に全てを任せるというより、人間が目的前提、評価基準を与え、 AI に下調べ、整理、比較、初稿作成を担わせる分担である。この分担が明確になると AI の返答を眺めるだけの使い方から、短時間で検討可能な成果物を複数作り選び直す使い方へ移行できる。次に、コピペ可能なプロンプトで業務の再現性を高める設計。本書の実用性を支えるのはプロンプトを精神論ではなく作業手順として提示する構成である。 AI 活用で成果が安定しない原因の一つは、毎回その場の思いつきで質問し、役割、条件、出力形式、判断基準を十分に与えないことにある。本書はコピペ可能な指示文を用意し、読者がすぐ試せる形にすることで AI への依頼を標準化しようとする。これは単に便利なテンプレート集という意味ではない。メール用の設定、議事録作成、資料要約、文章作成など反復頻度の高い業務ほど型を作る効果が大きい。型があれば同じ業務を行うたびに指示の品質がばらつきにくくなり、出力の比較や改善もしやすくなる。ただし、プロンプトは環境や AI ツールの使用によって調整が必要で、読者はテンプレートを固定文としてではなく、自分の業務条件に合わせて編集する素材として使うのが現実的である。さらに、リサーチ、要約、資料作成を一つの流れとして高速化する技法。本書が強く扱う領域の一つは情報処理にかかる時間の圧縮である。従来の仕事では検索、資料を読み込み、要点抽出、比較表を作成、報告用の文章化が分断され、それぞれに時間がかかっていた。本書は AI にリサーチを補助させ、長い資料を要約し、市場分析や競合調査の叩き台を作らせることで知的作業の入り口を大幅に短縮する考え方を示す。ここで重要なのは AI の出力を最終事実として扱わないことだ。生成 AI は情報を整理する力に優れる一方、出典確認や最新性の検証が必要な場面もある。そのため実務では AI に論点を洗い出させ、比較軸を作らせ、人間が一次情報や社内データで確認するという順序が適している。本書の価値は、資料を読む作業と作る作業を別々に効率化するのではなく、読み取り、構造化、初稿化を連結したワークフローとして捉える点にある。そして壁打ちによるアイデア量産から実行プラン化までをつなぐ発想法。本書は AI を発想支援の相手として使う方法にも重点を置く。アイデアが出ない状態では最初から完成度の高い案を求めるより、まず量を出し、視点を変え、候補を分類することが有効である。 AI との壁打ちはこの工程に向いている。条件を与えて複数案を出せ、対象顧客、課題、差別化要素、リスク、実行難易度などの軸で再整理させることで、人間だけでは偏りやすい発想を広げられる。本書の特徴はアイデア出しだけで終わらせず、企画案や行動計画に変換する段階まで扱う点にある。大量の案はそのままでは使えないため、優先順位付け、実行ステップ、必要資源、検証方法へ落とし込む必要がある。 AI はこの変換作業を補助できるが、最終的な選択は組織の目的、顧客理解、実行能力に照らして人間が行うべきである。この役割分担により発想の拡散と実行の収束を同じ流れで進められる。最後に、個人効率化を超えて問題解決とチームマネジメントに広げる応用。本書は AI 活用を個人の時短術に限定せず、問題解決力やチーム運営にも適用しようとする。問題解決では AI に原因候補を広く出させ、 利害関係者の視点、代替案、想定リスクを整理させることで検討漏れを減らせる。特に複雑な課題では、一つの見方に固執すると判断が狭くなるため、AI を使って複眼的な問いを作ることに意味がある。チームマネジメントの領域では、育成、評価、会議準備、メンバーへのフィードバック文案など、管理職が時間を取られやすい作業の下書きを AI に担わせる発想が示される。これにより管理者は文章作成や情報整理よりも対話判断、関係構築に時間を使いやすくなる。ただし、人事評価や育成方針は個人の事情や組織文化に深く関わるため、AI の提案をそのまま適用するのは危うい。本書の応用価値は AI を判断の代替ではなく、判断前の整理と選択肢拡張に使う点にある。結論として、本書は生成 AI を仕事で試しているが、思うように成果物へ結びつけられていないビジネスパーソンに向いている。特にメール、議事録、資料要約、企画案、競合調査、会議準備、部下育成など、日常的に文章化と情報整理を求められる人にとって実用性が高い。 AI の理論や技術構造を深く学ぶ本ではなく、短時間で使える業務手順を増やすための実践書として読むのが適している。知的な利点は、 AI を単発の質問相手ではなく、リサーチ、発想、構造化、初歩改善の各段階に配置する考え方を学べる点にある。類書と比べた際の特徴は、 AI 一般論や未来予測よりも全60の技法という形で具体的な業務斜面に落とし込んでいること、また個人効率化から企画、実行計画、問題解決、チームマネジメントまで範囲を広げていることにある。初心者には実行の入り口を与え、中級者には自分の業務フローを見直す素材を提供する一冊である。ご支援いただける場合は、神岡正明ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。